さあ、毎週木曜日、ゲストをお迎えする日となっております。本日は福知山で、イタリアンの楽しめるお店イルプルツネッラを経営されております、栗林オーナーシェフをお迎えし、お話をたっぷり、お聞きしたいと思います。実はね、私と栗林さんは今、京都丹後鉄道のね、黒松地酒号でお料理と日本酒のね、コラボする合わせる企画を、共にさせていただいております。詳しくはね、京都丹後鉄道さんのホームページをぜひご覧いただいて、この企画12月、末までの限定企画、金土日の限定企画となってますので、ぜひね、皆さんもホームページを見ていただいてお出かけください。それでは栗林さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ですね、僕と栗林さんの出会いなんですけど、今ね、ちょっと手元にメニューを今日持ってきていただいたんですが、はい、実はあの5年ほど前に、はい、お店にたまたま一人でお伺いしてね。
あ、そうだったんですね。
その時にね、地産地消のメニューっていうのが出てきて、うん、であとね、お店の入り口に皆さんね、本物のベスパが置いてあってね、スクーターに。
あ、そうです
ね、はい、で、店の中の雰囲気がね、すごくイタリアなんですよ。
うん、ありがとうございます。
やっぱりイタリアにがお好きで。
そうですね、もう今も変わらずなんですけども、はい、料理を始めたのが22、大学を卒業して3ヶ月経った頃なんですけども、はい、その頃にですね、もうイタリアの命も知らない状態で、うん、僕の友人が黒いね、はい、バイクに乗ってたんですね、
はいはいはい、
でもう横にはランプがついてて、うん、ボディもなんか日本の原付に比べたら大きくって、
はい、
おこれは一体何なんやって聞いたら、はい、その子がこれはイタリアのベスパっていうスクーターやって教えてくれて、
はいはい、
そこからすっかりイタリアの虜になってしまって、はい、現在に至る感じです。
現在至る。それがこうスクーターが、あれ何でしたっけ、モッズでしたっけ、その。
そうですね、モッズとかね、はい、まあ、ローマの休日とか、ね、探偵物語とかたくさんあるんですけども、はい、もう本当にそんなのも全然知らない上で、うん、もうベスパのあのフォルムとボディ感と歴史と、うん、あの何とも言えないあのエンジンの音と、うん、匂いと、
はい、
混合オイルの、はい、あのなんていうボロいというか今時じゃない感じと。
そうですよね、ちょっと本当だからローマの休日って1950年代です
よね。そうなんですよね。
でその頃のフォルムがほぼ現在もね、
そうなんですよ、
キャリアをされてるんですよね、
う
ん、
ヴィンテージベスパって言われてるのに特にこう興味があるんですけども、はい、そのまあ歴史とか、はい、どんな国でできたのかなっていうのをもうとことんやっぱ興味があって、調べれば調べるほどイタリアっていうものにはまってしまって、うん、
だからひょっとしたら今のイタリアンの栗林オーナーシェフの原点は実は料理ではなくて
ベスパですね。
あ、
はい、だから自分でお店を掲げるというかやる時も、はい、あのイタリアの国旗じゃなくって、はい、看板には必ずベスパを置こうって決めてたんです。
あのベスパ のマークとか。そうですよね、
あピアジオ社、はいはい、あのバイク自体がもう看板になって、
あのメニューのお店にお邪魔したら、はい、黒板にあのマーク書いてありますよね。
そうです
ね、そうですよね、はいはい、もうだからそういうあのこうイタリアンへの、イタリアンというかイタリアへのこう系統というか、
そうですね、
はい、そこから料理にどうやってつながっていくんですか。
そうですね、イタリアってっていうのは本当にこうまあ世界中で愛される国で、まあその理由っていうのはたくさんあって、例えばファッションであったり、ね、建物であったり、料理ももちろんそうだし、まあベスパ、車に靴にもういろんな魅力があるのがイタリアで、僕はたまたまベスパっていうバイクから入ってったんですけど、そこからまあ必ずと言っていいほどもう最終ハマっていくのが料理なんですね。皆さんやっぱ、その町によってこんなものが食べられてて、うん、季節ごとにこんなものがあって、うん、でしかもその町々の人たちが自分の町でこう取れるものをこう楽しそうに食べられて、はい、それを自慢げにこう、ね、うん、観光客である僕らにこう、うん、自慢してくるあの感じが ねたまらなく憎くって、
憎い、いいですね、
うん、で昔から、まあ、今もそうなんですけど、もうイタリアにねこう精通しだしてから18年20年近く経ってるんですけども、はいはい、やっぱ変わらないっていうのがいいところで、
うん、
まあ、ベスパにしろ料理にしろ、うん、なんか変わらない良さっていうのがあって、やっぱりこう、うん、 今の日本にはないその憧れっていうのもありながら年々こう深みにはまっていったっていう感じですね、う
ん、だからイタリアの街並みのこう写真とか動画なんかを見てると本当にあの日本よりも古い時代のものが残ってますよ ね、
そうなんですね。
日本は伝統文化っていう割には建物は新しくなっちゃいました
ね。そうなんですよね。だから毎年ね今もまああの欠かさず1年に1回はあのイタリアに行くようにしてるんですけども、はい、あのやっぱりねこうイタリアに行く前はすごいもうワクワク で、うん、で飛行機に乗ってイタリア着きました、うん、うわやっぱこの景色最高、食べ物最高、うん、空気感温度、うん、音もう全てが最高で、それでまあ10日ほど過ごして帰ってくると、うんうん、関空からねこう帰ってくる景色がもうとてもつまらなくって
ちょっと味気ないのかな。
全てが整ってるんですよね。四角いし、まああのすごくね道も整っててね、
そうある意味完全か不完全かって言ったら日本の方が完全なんですよ、
完全ですね、もう本当に技術的なものもパーフェクトに近いものがあるんですけども、完全がすべて、ね、最高とは思えないっていうのをこう毎回こう気づかせてくれて、
ですよね、
まあ、これぐらいでいいんじゃないかなとか。
だからイタリアってね、そのマセラティとかフェラーリとかスポーツカーの国で、はい、バイクもいっぱいメーカーがあるのに、はい、なぜか石畳、
そうなんですよ、
車には優しくない、そういうなんか不完全な環境がね
そうそうそうそう、
ただの車好きから見てもなんかすごく面白いなと。
そうなんですね。でね、自転車も僕大好きなんですけど、はい、まあ、自転車目線でたまにイタリア行った時見るとですね、はい、日本やとようやくこうロードバイクっていうのが流行ってきてね、うんうん、皆さんこうこぞってピタピタの服着て乗られてるんですけども、はいはい、イタリアやとねもうロードバイクっていうよりか石畳に合わせてね大きいサイズのマウンテンバイクとかが流行ってるんですよね。
あ、そっかそっか。
もうやっぱりそこら辺も違って、けども自転車っていうそのスポーツがサッカーに続いてイタリアで人気のあるスポーツ で、
う
ん、
そうですね、
はい、そこでもこうイタリアをこう感じれるんです。
あのイタリアの有名なレースもツールドフランス、オートラリアンカーも
そうジロディイタリアっていう ね、毎年あるあのイタリア一周の自転車の過酷なレース、
ね、はい、こうそんな栗林さんがねこのイタリアからこう学んだね、
はい、
考え方の中で、はい、ちょっとまとめていただくとどんな考え方なんですか。
いやもう簡潔にいくと楽しく生きるってことですよね。
素晴らしい。
やっぱりもう仕事プライベートとかじゃなくって、うん、いつも自分であるっていうことと、うん、やっぱりこう明日が早いからとか今日忙しいから、うん、じゃあこれは置き去りにするとかそういうの嫌で、
その時を楽しむ、
やっぱりその時その時お誘いがあったら飲みに行ったり、うん、ね、その時楽しそうやなって思ったらひょっと入ってみたりとか。
そうだから実はフェイスブックでつながってる2人なんですけど、
はい、
お互いがこう会うのはねお久しぶりなんですけど、はい、大体何をしてるか分かるんですか。
そうですね、
今日仕事ちゃうのっていう時になんか、ね、遊びに行ってはったり、
ね、そうですね、
その後の仕事をしてはったり、
ね、隙あらば、
はい、
でまあ、その上で仕事その馬力でね楽しく仕込みができたらいいなっていう、
ね、
いい
ですね、その馬力でっていうの
が
ね、
そうですね、
こうする時はやるけども遊ぶ時は遊んで、 そうなんですよね、それをこう働くエネルギーに変えようみたいな、ね、
だからまあ、はい、朝から晩までこうねあのお店にいてても苦じゃないっていうのが今イタリアから一番あの恩恵授かってるところですね。
なるほど、はい、さあ、今日はね福知山でイタリアンのお店をされています、栗林オーナーシェフに、お越しいただきまして、ただいままではねこうイタリアから学んだ考え方なんてお話をお聞きしていました、それではねここからはちょっとあの私と栗林さんの実はこう出会いというかちょっと絆を深めたね実はメニューっていうのを今日持っていただきていただきまして、これは現在ねあの提供中のメニューなんですよね、
はい、
はい、で実はね僕が何年前5年ぐらい前かな行かせていただいた時に、ね、実はその福知山のなんとか峠、綾部のなんとか峠の何々とか ね、
そうですね、
宮津さんのなんとかとかね
5年前ね、
5年ぐらい
前っていうともう本当に地産地消っていうのが一体どういうものなのかなって宿泊してた頃ですね、う
ん
う
ん、
ちょうど綾部でちっちゃいお店を始めてその後福知山に移転してきたんですけども、
はい、
じゃあこの福知山で一体どんなことができるのかなっていうのをこう自問自答してた頃です、
は
い、
なるほどね。でその時に僕はその地産地消っていうのが今ほどまだ言われてなくて、
はい、
今や当たり前にやっぱり地域の美味しいものを遠くからそれを目当てに来ていただくお客様もいる、
はい、
から地元の人たちもやっぱり我が町のこう地産品にね、
はい、
こう誇りを持てるような、
はい、
僕はその先編つけられたのが地元では栗林さんかなと思ってるんです
ありがとうございます、
はい、本当にねこうメニューを見に行くのが楽しいお店っていうのが本当に僕の中ではこう衝撃的だったんですね。
あ、嬉しいです、ありがとうございます、はい、
なんかねその時ちょうど5年前っていうのが今お聞きしたらこう宮津のお魚、
そうですね、
はい、今割とね丹後沖のねなんとかっていうのが、
そうですね、
そうですね、
基本的に、うん、やっぱり食材 ていうものがたくさんある土地なんです、
はい、
福知山だけで見るとやっぱりそんなにね、食材っていうのは少ないんですけども、
はい、
隣には綾部があって舞鶴、うん、があって、うん、宮津があって丹後があって、ね、丹波があって、うん、本当にね食材に恵まれすぎてる土地なんですけども、うんうん、まあ、その中でつながった人から、まあ、魚を入れさせてもらったりとか、うん、野菜を買わせてもらったりとか、うんうん、お肉を仕入れさせてもらったりとか、まあ、チーズとかでもそうなんですけど、うん、たまたま知り合った人からこう入れさせてもらうっていうのが、まあ、身近なところからの地産地消っていうのが始まりで、うん、今現在やと本当に地産地消っていうのをみんなが認識し始めて、
はい、
スーパーで買えば福知山さんね、舞鶴さんのものってたくさん買えるんですけども、
はい、
ただただスーパーで買うだけではやっぱり意味がないなっていうのもありまして、うんうん、やっぱりこう知り合いから無理なく仕入れれるっていうのが地産地消のまあ一ついいところかなっていう。
私は今その栗林オーナーシェフのお話をお聞きしてて、
はい、
やはり知り合いから、はい、やっぱり絆とかつながりとかっていう言葉がね、
そうですね、
大切にされてるんですよね、うんうん、でね、僕たちが実はその5年前にね、お店にお邪魔した時に、
はい、
ある企画でね幻になったんですけど、地産地消品を大阪で紹介しようっていうので俺栗林小田シェフを推薦してたんですけど、ちょっとその予算の都合でね、
はい、
できなくて、今回足掛け5年ぶりに丹後黒松郷で、
そうですね、
栗林小田シェフのこう料理とね、それに僕が日本酒を話していく、はい、でその話をね、
はい、
実は企画始まってさっき聞いたんですけど、
はい、
ずいぶん前にイタリアンにご自分で地元のお酒を合わそうとなさってた時期があったらしいですね。
やっぱり13年前に地元に帰ってきて、
はい、
やっぱイタリアから帰ってきてすぐやったんでね、
はい、
やっぱりイタリア人が自分の土地を自慢して、うん、自分のところのものが最高でしょう、うん、もうオラが国ナンバーワン、うん、あれをもう目の当たりにした後に地元に帰ってきたものやから、うんうん、ちっちゃい頃は僕嫌いやったんですよ、地元が大嫌いで、
う
ん、もう陰気臭いし何もないし、
う
ん、関西であって関西でないし、
そうですね、
もう恥ずかしいなっていう、
もう同じような気持ちです。若い時みんなそうなるのかな、
誇れるものが何もないから、うん、いち早くこの街から出ていきたいと思ってたのにもかかわらず、うん、まあ、イタリア料理をたまたまするようになって、イタリア現地で行っていろいろ学ぶこともあって、うん、帰ってきて、じゃあ俺も自分の生まれた町誇りに思えるぐらいちょっと頑張って、
はい、
何かこう土地ならではっていうものを作りたいなって、
ここならではのね、
はい、うん、じゃあもうお酒もそうでしょうみたいな感じでね、
うんうんうんうん、
やっぱり日本でワインってなるとなかなか難しいんで、
はい、
やっぱり日本酒焼酎ね、地酒っていうのはちょっと合わせてみたいなっていうのがあって、ね、ただやっぱり力不足でしてね13年前
それがそういう思い僕知らずに、
はい、
5年前に
そうですね
お声かけして、うん、で今年の6月じゃあ2月ぐらいでしたね、
そうですね、
企画を持って行って、
はい、
ランチをお呼ばれした時に、
はい、
実は秋にこんなこと企んでますよっていうので、
最初は正直すごく嫌でした
ね。
やっぱりもう福知山っていうバックボーンがあって、うん、僕の料理が成り立つっていうのが自分で重々に分かってるんで、
う
ん、
そうそう、
それが手元が離れた場合どうなるのかなっていう不安もいっぱいで、
でもゆっくり企画を説明すると、福知山発の黒松だから栗林さんに福知山発信でね、
そうなんですよね、
で地元のお酒をって、だからこれでこうちょっと誤解が解けて、
はい、
栗林さんがもともとこの地産地消でお酒までやっていただこうとしてたのか、
そうですね、そこで古田さんの、ね、手厚いサポートを受けて、本当に地の酒と、ね、
はい、
もうジャストで料理を合わせてもらえるっていう、ね、幸せの状況を今与えてもらってるんですけど、
ね、僕が一番力を入れさせていただいたのは、普通お料理って一品で数えると一つのお酒合わせるんですね、
はい、
でもちょうどハムの盛り合わせがあって、はい、これ盛り合わせですから、
はい、
3種類のハムと、
はい、
それから一つのお野菜が入ってて、はい、でそれぞれ4つにそれぞれ4つ違うお酒をね、
はい、
6種類のお酒の中から、8品目のお料理に合計11、2のね組み合わせを提供してる、
贅沢ですね、
そうなんですよ、だからそれを1時間程度の列車でいい景色を見ながら、
まあ、最高ですね、
そう、皆さんもね後半でご説明しようと思ったんですけど、もう今来たんで行っちゃいますけど、
はい、
この客12月もいっぱいなんですね、だからもうあと1月半なんで、
そうですね、
僕もまだ栗林さんと一緒には行ってないんで、ぜひ、
そうですね、
行きたいですよね、
時間見つけてね、
はい、
一緒に行きたいですね、
はいはい、で皆さんもぜひね、ご利用ください、またこのコーナーの後半でね、そのお話、京都丹後鉄道さんのご紹介なんかもさせていただきたいと思います。で栗林さん、この、ね、コーナーの締めに、
はい、
こう先ほども言っていただいたんですけど、簡単にもうちょっと言っていただくと、福知山さんのこだわりっていうのはどういうところになりますかね。
こだわりというか、もう当たり前、うん、 っていうことになってくるんですよね、うん、イタリア料理、まあ、最初はベスパーから始まって、うんうん、ああこんなのもあるんやこんなのもあるんや、うんうん、最初はパスタができたらいいなっていうところから始まった20年前、うん
はい、
けども今やもうやっぱりねそれぞれのものにこうバックボーンがあって歴史があって、うん、ルーツっていうものがあって、うんまあ、必ず意味っていうのがあるんですよ ね,
ありますね、はい、
でやっぱり僕は福知山出身で、うん、福知山でイタリア料理をやっぱなりわいにしてるから、うん、やっぱ福知山にこだわりたいなっていうのは自然なことな
んですよね。こだわりというよりは福知山でやってたらそれが当たり前やん
当たり前
やんということなん
ですね。そうですね、はい、それが僕にとってのイタリア料理っていうものなんです、うん、
それが今風に地産地消と言われてるだけで、
そうです ね, ですよね。ただただ僕はもう当たり前のことをしてるだけです、
はい、じゃあもうその僕はもう当たり前に感動しました、ね、
ありがとうございます、はい。
さあ、本日は福知山でイタリアンの楽しめるお店イルプルチネッラを経営なさってます栗林オーナーシェフをお迎えして、こう、ね、地産地消にこだわってますイタリアにこだわってますっていうお話をここまでお聞きしてまいりました。今私はね栗林さんと、栗林さんのお料理にねイタリアンに日本酒を合わせる企画をね京都丹後鉄道の丹後黒松地酒号でね12月末まで実施中です。詳しくはね京都丹後鉄道のホームページをご覧いただきまして、ぜひ皆さんにもお越しいただきたいと思います。それではですね、3つ目のコーナーは、栗林さん今 こだわりのお料理、はい、そちらをお聞かせ願いたいと思います。
そうですね、基本的にメニューっていうのがうちの店存在してなくって、
はい、
メニューは朝来て、はい、食材が集まってきて、はい、仕込みをして、
はい、
そこからメニューを書きながらの仕込み、仕込みをしながらのメニューみたいな感じでディナーを迎えるんです、いつも、
はいはい。
でまあよくよく使ってるのが最近やと舞鶴から、まあ、丹後沖にかけての魚介であったりとか、
はい、
綾部福知山の野菜であったりとか、
はい、
京丹波のモッツァレラチーズであったり、
はい、
丹波の、まあ、丹波牛やったり丹波高原豚やったりっていう、まあ、地のものが、ね、まあ、ほぼほぼなんですけども、
今私の手元にはこれ昨日のメニューでいいんですか、ね、
そうですね、
は
い、昨夜のメニューをちょっと持ってこさせてもらったんですけども、
昨夜のメニューをご覧しているんですが、この中に丹後沖の何々っていうのがあって、
舞鶴、そう
ですね、舞鶴さん続きのローストオレガノフォー
とかね、そうですね、鈴木も最近よく、まあ、セイゴっていうちょっとちっちゃめの鈴木なんですけども、はいはい、まあ、それもあのよくよく最近舞鶴でも上がってまして、
はい、
まあ、それをシンプルに海の塩とオレガノでローストして、
はいはい、うん、
であの焦げるかなの手前まで焼いてやると ね、
なるほどね、
すごく身もふっくらして、もう本当にねいらないソースもいらないし、うん、あのこねたり跳ねたり混ぜたりっていうのもいらなくって、
う
ん、
そうそうそう、
もうただただ焼くだけで十分美味しいっていうのが舞鶴の魚のいいところ、
ね、我々こうイタリアンとか、まあ、いわゆる和食か洋食かっていうと、
はい、
和食が素材感で、
はい、
洋食がなんかソースがたっぷりかかっててっていうイメージがあるんだけど、栗林、ね、さんのところのこのイタリアンっていうのは、はい、今お話があったように、
はい、
もう本当に必要最低限の味付けと、
そうですね、
あとは火の入れ方でね、
うん、
素材を楽しませていただいてるなっていうのがいつも、
はい、ありがとうございます、
はい、思ってるんですが、
ここ近年ですねやっぱ特に気をつけてるのが、はい、やっぱ日本人って器用なんですよね、
うんうん、
で器用な分ねいろいろしてしまうっていうのが良くないところで、
うん、
じゃあここまでって決めるんですよ、
うんうん、
この食材はここまでしかしません、
うんうん、
その勇気っていうのがすごい大事で、
うん、
だから年々ね料理がすごく下手くそになってるような意識もあるんですよ。
そうなんですか、
逆に
そうなんですか、
食材に頼りすぎてやっぱいいものがたくさん取れるんでね、ただそこにやっぱり自分がこうやああやって手間暇かけてしまうと、ね、らしさっていうのもなくなったり、食材そのものがっていう、
その5年お付き合いさせていただいてるんで、
はい、
その何回ももう何十回とお料理をいただいてるんですが、
はい、
今ね昨日昨夜のメニューをご覧しあの拝見してて、
はい、
びっくりしたのがその舞鶴さん鈴木のロースと、はい、オレガノ風味の説明がですね、
はい、
シンプルながらご自宅で食べられる焼き魚との違いをお楽しみください。
そうです、
ね、はい、それからそのオーブンのこう温度、
はい、
それから使う塩、
はい、
それからオリーブオイルの一つずつがとても大事なファクターとなっていますっていう、この説明が、
ね、まさにその通りですね。
よだれ出てきますよこれ本当に。
イタリア料理ってすごくシンプルなんですけども、
はい、
シンプルなんですけど簡単な料理ではないんです。これはま年々感じてることのもう一つのことなんですけども、
はい
はい、シンプルやからこそね一つ一つのファクターっていうのを外してしまうと、うん、とんでもなくこう ピンボケした料理になってしまうっていうのが、
シンプルだからこそ一つ一つのファクターを大事にしよう、大事に、
そうなんですよ、これね、
ちゃんと見てあげようということなんですね、うん、
あのレシピとかね、はい、今世の中にいっぱい溢れてるんですけど、はいはい、イタリア料理の本とかでもそうなんですけど、はい、レシピすごく少ないんですよ、はい、行間がね、うん、空いてて、うん、その行間の間をね踏んでやるというかね、うん、そこがすごく大事な料理です ね、 です
ね、僕ねその集大成を実はね、はい、去年のクリスマスに、はいはい、クリスマスディナーでね、さっきも、今の iPhone に入ってるんですけど、当時の写真が宝物なんですよ。
あ、そうですね、で
美味しくって、ね、本当に、はい、うん、
特別すぎるクリスマスをね、
ですよね、あれは僕ちょっと一生食べたもののうちでもトップ10に入るかなっていう、
そうですね、すべ、うん、てが、7、8皿9皿構成で、すべ、はいはい、てに手紙を添えて、はい、思いを添えて、
そう僕の写真はその手紙と一緒にね、もう一品ずつ撮らせていただいて、
そうですね、はい、あれね、やったのはいいんですけど、予約入るたびにね、9枚の手紙を手書きで書くっていう、
そうか、あれ手書きだったんです
ね、あのコピーでは意味がないと思って、そうですね、全て手書きで
書きました。これ皆様ね、ラジオが今日ほど残念に思ったことなくって、この手紙をね、皆さんにね、
そうです、
見ていただきたいね、本当に。
いやそうですね、うん、去年はまあ本当にね、クリスマスというか、レストランっていうものを、うん、まあ、年に1回ぐらいは楽しんでもらおうと思って、はい、まあ、ちょっと格式ばった感じでさせてもらったんですけども、ね、まあ、うん、今年はちょっとガラッと、う
ん、今年のクリスマスはどんな、
そうですね、感じを変えて、よりね、まあ、今年はカジュアルに、カジュアルって言っても、やっぱクリスマスなんでね、はいはい、やっぱりちょっと恋人たちの夜でもあったりとか、はいはい、家族の夜であったりとかっていうのもあるんですけども、はい、やっぱ年間通して来てくれてるお客様に、まあ、一人で来ても楽しめる、うん、大勢で来ても楽しめる、うん、まあ、コースも食べれて、アラカルトも食べれてっていうのを、まあ、日替わりのメニューの中にクリスマスっぽいのをこう入れながら、
入れながら、はい、
まあ、予約なくってもフラッと来れるような感じを作り出そうかなと思ってます。
じゃあ今年は、いつもと違うメニューはあるんだけど、はい、アラカルトの料理で、はい、コースメニュー予約じゃなくって、はい、席を予約すれば
そういうことですね、
いいんですよね、はいはい、じゃあここでですね、ちょっと名残惜しいんですけど、そろそろ結びの時間に来ましたので、はい、まず、お店のお電話番号をお問い合わせの、
はい、ありがとうございます、はい、お店の電話番号がですね、0773223751、
はいはい、お店のお名前お願いします、
トラットレバールイルプルチネッラと言います、
はい、で、お電話の、対応可能時間は、
そうですね、あの定休日が火曜日と第3月カートいただいてますので、はい、それ以外でしたらいつでも可能です。
はい、じゃあちょっと最後になってしまいましたが、はい、ぜひイタリア語でね、はい、皆様に簡単に一言、はい、栗林オーナーシェフの思いを伝えていただきたいなと思います。
そうですね、まあ、いきなり振られるとちょっと照れくさいんですけども、はい、まあ、僕の好きなイタリア語で、はい、ドルチェファルニエンテ、はい、何もしない喜び、これがもうまさに、まあ、料理でもシンプルに、うん、遊びも仕事もシンプルに、うん、やっぱり肩肘張らず、うん、仕入れもそうです、肩肘張らず入ってきたものをなんとか調理する、うん、もうそのナチュラルな感じっていうか、う
ん、いやそれはね、本当お店の作りもそうですし、こう自然にイタリアなんですよ、
玄関一歩入れていただくと、結局格好をつけると、うん、なんか嘘くさくなっちゃうっていうか ね、
なるほどね、
ドルチェファに、はい、何もしない喜び、はい、これが一番の贅沢やと思ってます。
そうですね、うん、なんかもう本当僕はお店を知ってるので、お料理を知ってるので今日はね本当にね、その私が大ファンの栗林さんのお料理のこうルーツをね、はい、きっかけをお話しお聞きしたので、ちょっと次回またぜひもう来年で結構ですから
次回もある感じで、
はいはいはい、ぜひあのね、ちょっとこの皆さんもね、その黒松と、はい、それからクリスマスのお店と行っていただいて、みんなで一緒にまたラジオでね、あの聞いてみたいと思います。
あ、はい、ありがとうございます、
はい、黒松さん今日はどうもありがとうございました。
また
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、どうも。